こんにちは、ユニア編集部のココロです。今回ですね、私たちの系列店にお食事ユニアというお食事どころがあるんですが、ランチとディナーですね、毎月月替わりでテーマを決めて料理を出させていただいてます。でそこの料理がですね、めちゃくちゃもう一品一品こだわりがあるっていうことで、ホールの北川優也さんにお聞きできたらなと思ってます。
どうもよろしくお願いします。ウニワホールの、北川です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、
ユニワの料理ですけど、
はい、
今年の3月から、
はい、
小麦、乳製品、植物油、うん、砂糖を使わない、
はい、
メニューになったとお聞きしたんですけど、
う
ん、やっぱり変わりますか？
はい、そうですね、まあ、変わるってもそうなんですけど、お客様からそういうことをおっしゃる方が非常に増えてきてるなっていう印象があるんですよね。
うん、
初めてね、ユニワに来てくださった方も、私も家からお砂糖調味料置いてないんですとか、
うんうんうん、
オリーブオイルもね、今まで置いてたんですけどやめたんです、そしたらすごい体が軽くなったんですっていう方とか、はい、結構いらっしゃる中で、私たち その先生師匠ですよね、北極老人からもやっぱそういう実践されてる方っていうのが増えてきてるから、
うんうんうん、
やっぱその方もうそうでない方も、うん、まあ、安心して食べれる場所であったらいいよねっていう話をいただいて、なのでそういうね、その小麦、お砂糖、乳製品、植物油をこう抜いてるんですけども、そうじゃない方でも美味しく食べていただけるような、
うん、
こう料理にできるように、うん、日々研究してやらせていただいております。
は
い、
確かにその、はい、結構私たちスタッフの中でも、うん、やっぱり健康の観点が控えてるってい
う
スタッフがいるんですけど、
うん、
はい、みんなと一緒のものを食べれるっていうのが本当に嬉しいっていうのをよく言いますね。
うん、
はい、でそのじゃあ今月なんですけど、
はい、
テーマがさつきと、
はい
はい、ディナーお聞きしたんですけど、
はい、
なんでこれはこの名前になったんですか？
はい、これはですね、5月っていうのが、まあ、さつきっていうテーマなんですけど、
はい、
実はですね、これは日本の農耕文化と非常に深く結びつきのある言葉でございまして、
うん、
意味合いとしては他の神様をですねお迎えして稲を植える月と、はい、まあそういった意味合いがあるっていう神聖な言葉とされてるんですよね。
うん、
っていうのもあって今月のテーマはさつきっていうにさせてもらってるんですけども、実はですね、
はい、
これもうほぼほぼね、こうテーマを決めたのとこうお料理が完成したのと、もうどっちが先なんかっていうぐらい同時でこう分かったことなんですけど、うん、
はい、
そのお米、稲がテーマじゃないですか、そのさつきって、
はい、
なので今回のディナーコースって目に見える形でも目に見えない形でもお米をですね使うことによって完成したお料理とかたくさんあるんですよ。そうなんです。
たまたまです。
たまたまです。だから今回テーマさつきやから、じゃあちょっとお米使っていこうかっていうのではなくて、
うん、
テーマ何にしようかなって考えてたのと、蓋を開けてみたらそういえばお米をこう使って完成してる料理っていっぱいあるよねっていうところで、ああぴったりやんっていうので、まあ、今月のテーマとさせてもらったっていうところなんですよね。でもね、ユニワってそのお店始めてこう20年近くずっとそのお米を中心としたお店作りを、はい、まあ、させていただいてますし、
はい、
先生からもね、やっぱりそのお米をこう大事にしなさいということもね、はい、ずっと教えていただいてるので、まあ、まさにね、そのユニワのあり方のテーマとすごく合ってるなっていうのもあって、
うん、
もう今月はもうさつきでいこうということで、こちらのテーマとしてさせていただいております。
なるほど、
はい、
すごい、もう今の段階だけでもう食べたくな
った、食べ
て
もらいました。あ、本当ですか？
食べて
もらってきます。よかった。
じゃあそんなディナーの、
はい、
ちょっといっぱいあるので、
いっぱいありますね。
ちょっと全部お聞きしたいんですけど、ちょっとね、難しくなっちゃうので、
はい、
まずちょっと前菜あたりから、
前菜あたりから、
はい、聞けたらなと思うんですけど。
なるほど。こちらはですね、まあ、前菜なんですけども、はい、これが前菜なのって皆さんね、うん、びっくりしていただいてるんですけどもね。まあ、これはね、もう私たちのね、こう狙い通りでね、
はい、
まあ、いいリアクションしてくださるなと思うんですけども。
では
ね、こう前菜ってやっぱお野菜を乗せてるイメージじゃないですか。
うん、そうですね。
誰ですか？お野菜もちろん乗せるんですけども、そこにですね、上質なお肉を、
お肉
今回は乗せております。
なんと、
はい、
メインっぽいです
ね。そうなんですよ。メインっぽいんですけども、それを野菜と一緒に食べるっていうのがね、またすごくいいなっていうので、ご用意させてもらってるんですけど、
はい、
大和ハイバラ牛ですね、上質なこう奈良の、はい、和牛がね、うん、こうございまして、まあ、その中のですね、唐辛子という部位が
唐辛子。
はい。これ何かって言いますと、肩甲骨のあたりの部位なんですね。
はい。
だからね、こう食べてむっちゃ辛いから唐辛子とか、そういう意味じゃないんですよ。
形が似てるんですよ
。そうです。形がね、唐辛子のような形をしてるっていうところで、なので人間もそうですけどね、肩甲骨の割合ってすごい少ないじゃないですか。
はい。
だから、お肉にと、あの牛のね、お肉からしてもむちゃくちゃ希少性の高い部位なんですよ。
うん、
でそこが、赤身がね、こう充実してるんですけども、
はい、
あの、程よいサシが入ってるっていうところで、うん、あの、うちの先生もですね、こう一番好きなこう部位なんですけどもね、
うん。
で、こちらを、あの、焼かせてもらうんですけどね、
はい、
今回はなんと、あの、京都の綾部で、その私たち、あの、ね、農業をさせてもらってるんですけど、はい、もちろんお田植えもさせてもらってるんですけども、
はい、
その、あの、稲わらで、
はい、
あの、炙ってるんです、お肉を。
稲わらで炙る。
そうです。炙るんですよ。そしたらね、稲の香りがね、こう映るんですよね。
あ、ここでもお米のテーマが。
そうなんですよ。もう米のテーマがね、こう早速出てきてるんですけども。
なるほど。
そうなんです。そうすることによって、そのね、味わったことがないですね、そのお肉ですよね、の味わい方をしていただけるっていうところと、まさにそのさつきのね、稲のこのエネルギーがやっぱりこう入ってるんじゃないかっていうところで、まあ、今月非常におすすめの一品がこの前菜でございます。
なるほど、楽しみですね。
いや、もうぜひぜひ食べていただきたいですね、
はい、
これは、
はい、
はい。
そして次は、
はい、
5月らしい。
そうですね。
ちまきということで。
そうなんです。もう5月って言ったらね、もうやっぱりすぐに思い浮かんだのが、もうちまきやんっていうことで、ちまきをやろうということでですね、こう、ちまきを作らせていただいたんですけど、うん、ユニワのね、こう料理は昔からずっと、これも先生からなんですけども、スープ料理だということをですね、こう教えていただいておりまして、
はい、
このちまきとスープ料理ってどう関係あるのって思われた方もいらっしゃると思うんですけど、どうするかなんですけどね、もち米あるじゃないですか、まちまきなんでもち米を使うんですけど、はい、そこに、新鮮な鶏で取ったスープをこう入れるんですよ。
うん、
で、火にかけていくんですね。
なるほど。
そしたら、スープの旨味がどんどんどんどん凝縮されていくじゃないですか。
はい、
で、それを、お米が吸うっていう仕上がりになるんですよ。なので、まさにこれはスープ料理なんですよね。そうなんです。だからその鶏の旨味をしっかりと含んだそのもち米がこう出来上がるんですけど、でそこにタケノコですとかね、それとかもちろんその京都の綾部で収穫できたこうタケノコを使うんですけども、めちゃくちゃ美味しいんですよ。そのタケノコとか、あとは薬膳のクコの実を入れたりとか、あとはね、上質な豚肉をねこう入れたりすることによってこう仕上がるっていうのがね、今回のちまきでございます。
なるほど、はい、そういうもちもち感なんですね。
そうなんです。
スープを吸ってる。
そうです、うん、もちろん蒸してるっていうのもねこうあるんですけどもね、
うん、
そこにはその旨味がギュッとこう詰まってるっていうところですね。
なるほど。
でこれもね見立てなんですけどね、そのもともとそのちまきっていうのはその中国のこう伝統的な文化考え方から来てるもので、
はい、
陰陽五行説ってあれですか、木火土金水って、
はい、うんうん、
あちらの思想から来てるっていうところで、昔は五色のね、その紐で巻いてたっていうふうに言われてるんですよ。
うん、
で、それがちょうどそのね、5月で鯉のぼりを、
はい、
飾るじゃないですか。
はい、単語の節句
で、ね。単語の節句で、そうです。で、鯉のぼりの上の吹き流しの部分っていうのも、実は五色なんですよね。あれも木火土金水から巻きてるっていうところで、まさにこの単語の節句にこうふさわしい、ちまきということで、今回ですね、そういったその、ね、目に見えないそういったエネルギーもこう感じていただけたらなというところでご用意させていただいております。
なるほど、はい、すごい旬なエネルギーが乗っておりますね。
さすがに、ね、これをね5色の紐で結ぶわけにいかないですけどね。
も
うむちゃくちゃ時間かかるしお客さんも大変だろうというところで、
もう一本
の、そうです、紐でね結んで提供させていただいてるんですけども、ぜひね、はい、でもねこのラジオを聞いてくださった方は、
はい、
あ、これは本来その5色のエネルギーが入ったものなんだなと思って食べていただくと、はい、絶対感じ方変わると思うんで、
はい、
そうしていただきたいなと思いお伝えさせていただきました。
はい、
はい、
自然のエネルギーですね。
そうですね、
はい、続いては、
はい、
明石焼きということで、
明石焼きこれもですね、まあいろいろね、うん、思い出のねそう詰まったお料理なんですけども、
はいはい、
まあその、まあ、明石焼きってね、おそらく皆さん食べたこと、まあ関西の方はね、必ずあると思うんですけども、うんうん、何をしてるかって言いますと、
はい、
これもね、スープ料理っていうところと繋がるんですよ。
うん、
何かって言いますとね、明石焼きの木 生地ですよね、
はい、
あちらの生地にかなりこだわって作らせてもらってるんですよ。で、まあ、ちょっとね、初めに冒頭でも触れましたけども、小麦を使わないっていうところなので、はい、米粉をですね、はい、こう使って今回は作らせていただいてます。
でも明石焼きって、鉄板で、まあ、たこ焼きではないですけど、あんな感じで丸く焼くじゃないですか。でも、植物油使わないってめっちゃひっつきません、
あ、これはね、丈夫ですのはね、ラードを使います。
はい、あ、すごい、くるってなるんです
ね。そうです。はい。そうですね。動物性の油をちょっとこう塗りまして、
はい、
で薄くですけどもね、こう塗ることによって、こう、くるっとこう回るっていうふうになるんですけども。
なるほど。
はい。まあ、そちらをね、こう使うんですけどもね。で、その、明石焼きったら、まあその、明石のタコを使うんですけど、
はい、
まあ、これもですね、明石焼きを作るってなった時に、まあ、いろいろこう勉強したり研究させてもらったんですけど、
はい、
結論はですね、今のところですよ、
はい、
おそらく明石焼きを明石のタコを使って出してるところって、あんまりないんじゃないかっていうところなんですよ。そうなんです。
明石焼きなので。
そうなんですよ。まあ昔はね、多分明石のタコを使ってたと思うんですけども、はい、要は明石のタコって結構、まあ、上質なものなんですよね、はい。お値段がするっていうところなので、なかなかその、屋台の中で使うのって難しいじゃないかなっていう中で、まあでもユニバはね、じゃあもう明石のタコを使おうっていうところで、いつもお世話になってる、水産業の方から、仕入れてですね、今回いつも使わせてもらってるんですけど、食べたことあります？タコって。
タコあります。
ちょっとコリコリするじゃないですか。
確かに食感が。
あるでしょ、
はい、
あれがまあいいっちゃいいんですけど、明石焼きにした時に、
はい、
ユニワではね、柔らかくしてる、炊いてるんですよ。
炊いてる？
そうなんです。
わざわざです。
わざわざ炊きます。で、その大きさも小さすぎるとね、やっぱ存在感もないですし、大きすぎても良くないので、その柔らかい食感に見合った大きさっていうのを何通りもちょっと研究しまして、その大きさで、こう、明石焼きを作らせてもらってるんですよね。
なるほど。
で、それでその生地だけでまずこう召し上がっていただくっていうのと、で、次に明石焼きってそのお出汁にこう、つけて、こう、食べていただくんですけど、
はい、
ユニワではですね、そちらを、お椀物と、ワンモノというふうにこう見立ててですね、塗りのお椀にですね、お出汁を入れて、ご用意してますので、そうなんです。
上品ですね。
そうなんです。なので、そう、出汁だけでもね、こう飲んでいただきたい仕上がりになってるんですけど、
はい、
ただね、かつお節って有名じゃないですか、
はい、
かつお節でお出汁って美味しい出汁が取れるんですけど、ちょっとね、それこそちょっとお上品な感じのお出汁になるんですよね。でもその明石焼きって、その大衆料理でもあるので、やっぱその明石焼きらしさっていうのも、こう残しつつ、こうユニワの、こうディナーコースにどうやったら、こう皆さんに食べていただけるかなっていうところで、いろんな試行錯誤した中、サバ節っていう節があるんですよね、
はい、
それが結構ね、その濃厚なこう旨味の詰まった出汁がこう取れるんですよ。でそれを使うことによって今回この度出来上がった明石焼きのこうお出汁ですので、そういったところもですね、こう楽しみにしていただけたらなと思っております。
はい、
はい、
すごいこだわりがすごいですね。
そうですね、本当にね、このタコもね、まあいろいろあるんですけどね、よくね、はい、その叩くっていうやり方もあるんですよ。
叩く、
タコを叩いて柔らかくするっていうやり方もあるんですけど、確かにね、叩いた方が早いんですけど、
はい、
ボロボロになっちゃうんですよ、見た目が。
あ、
そうなんです。なので、まあ、繊維がね、こう潰れるから柔らかくなるっていうことなんで、まあ、ボロボロになるのは当然って当然なんですけど、やっぱそれだと見た目もね、やっぱりあんまりこう美しくないなっていうのもあったので、今回はその、こう、炊いてですよね、ご用意させていただいてるっていうところですね。は
い、すごい一手間ですね。
そうですね。もうね、それするだけでね、全然ね、変わってきますよ、本当に。
はい、
うん、
ありがとうございます。
いえいえ。
まだでもメインに行ってないんですけど、
ええ、
はい。で、さらに、
はい、
まあ、命の結びがあって、うん、ごま豆腐があって、
はい、
で、さらにリゾットなどもあって、うん、生春巻きも、これも綺麗ですよね。綺麗なんですけど、
ね、うん、
ちょっと今回は。
今回読んでおきますか。
はい。
そうですね。
メインに。
もう全部言ってしまいそうになりますもんね。
いや、
ほんま全部お伝えしたいんですけどね、やっぱりね。
もうちょっとぜひディナーに来ていただいて。
そうですね、来ていただきたいところですね。
は
い、
なるほど。
はい。
というわけで、今月のメインは、はい、
メインいきますか。
はい。
今月のメインはですね、うなぎの かば焼きでございます。
すごい、ユニアといえば、はい、
そうですね、このうなぎですね。昔からね、その、まあ、先生がこううなぎ食べたいなということをね、うん、こうおっしゃってたっていうのもあって、僕たちもそのね、やっぱお声があるってことを聞いてたので、はい、うなぎ出されへんかなっていうことで、結構ね、ずーっとこう試行錯誤をね、こう繰り返してたんですけども、はい、なかなかですね、美味しいうなぎっていうのが見つからなかったんですよね。
なるほど。
でもこの度ですね、本当にね、もうご縁をいただいたというかね、うん、もうおい神様からのね、こう応援をいただいたのかっていうような感じで、本当にですね、美味しいうなぎをね、こう出会うことができまして、うん、まあそちらをね、こう使って作らせていただいてるっていうところなんですけども、
はい、
あのうなぎをね、炭で焼きまして、そしてあのうなぎをね、あ、うちでうなぎをこう開くんですよね、
はいはい、
うなぎを開いた時にその骨ってあるじゃないですか、あと頭の部分ですよね、はい、
うんうんうん、
でそちらを実は使ってうなぎのタレをですね作り続けてるんですよ。
頭で、
そうです、頭と骨ですよね。だからほんまにその全部を使ってるっていうところですよね。あの一切使えないところはないっていうところで、あのそうさせてもらってまして、まあ、それをね、その一物全体っていうふうにも言われるじゃないですか、
はい、
先生もね、その昔からその考えって本当にすごくいいよねっていうことをおっしゃってて、もう無駄なく使うっていうのが本当にその生命のエネルギーをそのまんま、ね、こう吸収できるし、あのすごくいいよねって、いい循環が起こるよねってことも教えていただいている中で、僕たちもやっぱそういうことをね、こう挑戦させていただいている中で、今回のうなぎのタレっていうのもそのような形で作らせてもらってるので、なのでこのね、もううなぎのかば焼きを食べていただいたら、はい、そのうなぎの、うなぎってむちゃくちゃ生命力あるんですよね。そのエネルギーを全部クッとですね、こう吸収していただけるような、あの一皿となっております。
はい、ちょっとそういう気持ちで食べるとまた変わり
そうですね。そうですね、いやもちろんそうですね。これは本当にね、あのうなぎ丸々のエネルギーがこう詰まってるもんなんだなと思って、実際そうですからね、うなぎのタレにはそうやって作ってますから。でまたね、それをね、いい香りがするんですよ。タレをね、こうつけてからまた炭でこう焼くんですよね。
いいですね。
ほならね、もういい香りがね、こうしてきます。
はい、
はい、でそこにあのうなぎのね、追いだれっていうんですかね、うなぎのタレを別添えでもご用意させていただくので、はい、もうお好みでですよね、ちょっとご飯に炊きたての、まずはね、でもって言ってもまずはやっぱその炊きたてのね、こうほかほかの土鍋ご飯だけでちょっと召し上がっていただきたいんですけども、はい、まずは召し上がっていただいて、はい、まあ、そこからですよね、こうほかほかの湯気が立ち上ってるご飯の上にそのうなぎのタレをちょっとこうかけていただいてですね、そしてこう炭火焼きのふっくらと焼き上がったうなぎをですね、
はい、
乗せて食べていただくっていうのがね、もうこれがたまらんのですわ。
飯テロじゃないですか。
そうなんですよ。でね、お酒のペアリングっていうのもさせてもらってるんですけど、はい、これにはね、あの山椒ビールをつけさせてもらってるんですけど、
め
っちゃくちゃ合います。なので、ね、ぜひね、お酒飲めるよっていう方いらっしゃっはぜひね、もうね、うなぎはね、山椒ビールと合わせて召し上がっていただきたいですね。
なるほど、もう今もう聞いてるだけでご飯が食べれそうい
や本当にね、なのでね、皆さんね、ご飯おかわりしてくださる方結構いらっしゃるので、はい、まあ、そういった方にもね、あの喜んでいただけるように、あのご飯をたくさん炊いてお待ちしております。
はい、なんと、はい、はい、で最後デザートも2品あるということで、ね、
はい、まあ、今回もね、こう今回はですね、あの2品なんですけども、はい、まあ、そのこちらもお砂糖、卵、乳製品ですよね、
うん、
こう使わずに、小麦粉も使わずにですね、うん、なので、まあ、米粉を使ってですね、はい、作らせていただいておりますので、
なんと
おそらくですね、こんなデザート食べたことないわっていう方、うん、がほとんどだと思います。
確かに。
はい。ああ、これ食べたことあるどっかでっていう方多分いらっしゃらないと思います。はい。
だってデザートって普通砂糖入ってます
ね。そうですね。なのでね、繊細な味にはなってるんですけども、はい、まあ、そういった方、その味でも美味しくね、こう食べていただけるように、それに合うお茶もお付けさせていただいてますし、うん、
はい、
いろいろですね、ただ、そのね、食材、調味料を使ってないだけじゃなくて、こう美味しく、うん、仕上がりにはどうしたらいいかというところをですね、特にデザートに関しては、私たちのその姉妹店の、はい、ケーキ専門店、パティスリーユニワですよね、うん。あちらのもうスタッフがですね、こう日夜研究に研究を重ねてですね、 やらせていただいているので、そこもね、はい、非常に楽しみにしていただけたらと思っております。
はい、
はい、
私もあのディナーじゃないんですけど、うん、先月ランチをいただいて、
うん、はいはい、
すっごい食後が軽かったんですよね、
う
ん、
確かにそれはね皆さんおっしゃいますね、うん、はい、やっぱりね何気にそのね、コースの中のランチもそうですけども、うん、ちょっとやっぱね、こうオイルが入ってるとか、お砂糖が入ってるっていうのって、なんか微々たる量なんかもしれないんですけど、でもやっぱそれを食べてた時とそうでない時って、やっぱ食後感って全然変わるっていうのは、すごくあの私たちも感じるところでもありますし、やっぱお客様からね、そういう声っていうのをたくさん本当にいただきますね。だからね、なんかそのディナーコースって結構量があって、ちょっと持たれるんじゃないかって、もしかしたらね、ちょっとこう気にされる方もいらっしゃるかもしれないですけど、それこそ本当にあのそういった調味料をね、こう使わないことによって、うんうん、あの食後も軽くですよね。むしろこう元気に明るく軽くなっていただけるような、はい、あの食事じゃないかと思っておりますので、
はい、
はい、
そうですね、うん、本当になんか元気をチャージしにというか、なんかご飯ももちろん美味しいんですけど、うん、それ以上のものを受け取ってるような感じがすごくするので、ぜひちょっと記念日であったりとか、
あ、そうですね、
そうですね、なんかちょっと特別な日もそうですし、うん、ちょっと行ってみようかなって思われたり、うん、した時に、うん、あのぜひ行ってみていただけたらなと思います。
あといいですか、
はい、
ちなみにそのお一人でもいいんですかっていうお声をね、はいはいはい、結構いただくんですよ。
ああ、私ちょっとやっぱ敷居高いかなとか
って思っていただいてるみたいなんですけどね、はい、もう全然一人で来ていただいてもね、あの、はい、構わないですし、むしろ一人の方もね、たくさん来てくださってるので、うん、あのぜひね来ていただきたいなと思いますね、
はい、
なんかそのねお二人とか何名数名様で来られた場合でしたら、やっぱみんなでその美味しさをこう共有したりとか、うんうんうん、ね、その感覚をこう分かち合ったりするっていう、まあ、その団らんのようなね、はい、こう時間にしていただいている方もいらっしゃいますし、
うんうん、
やっぱそのすごい一人で来られる方ってすごいね、なんかそのお客様の感想として多いのは、
はい、
自分と向き合う時間でしたっていう方がね、非常に多いんですよ。
食べててですか？
そうです。
うん、
食べててそのあ、私の普段の行いってちょっとここを正さなあかんなとか、なんかねそういうのをご自身でこう気づいていた、はい、くださるというか気づかれる方が本当にすごく多いので、だから本当にその一人で来た時とね、その数名で来た時ってまたその味わい方であったり感じ方であったり、ね、過ごし方っていうのがまた変わってくるので、それはそっちの良さもあるっていう感じですよね。
ちょっと味わい方とか楽しみ方が変わってきそうですね。
そうそうそう、だからね、食の力って本当にそういう意味ではねすごいなと思いますよね。なんかもちろんね、その YouTube とか、私たちも情報発信をこうさせていただいてるので、だそういうのを聞いてね、ああ、そうかそうか、こういう風に生きたらいいんだとかね、こういうところを正していかなあかんねんなって、まあ、思っていただくのって非常にね、こう意味のあることだと思うんですけども、やっぱその食っていうのってさっきのお話もそうですけども、その言葉以外のものがやっぱこう入ってくるっていう感覚になりやすいんやと思うんですよ。でもそれって言葉以外の領域のことだから、なかなかこう伝えるのも難しいし、言語化するのも難しいと思うんですけど、でもそれいうのが大事だと思うんですよね。むしろ言葉以外の入ってくる部分っていうのが。でもそれをやっぱダイレクトに吸収できるのって、こういった食かなって思うので、ぜひね、食べていただきたいなっていうのは合わせて思いますね。
確かに、
うん、
もう実感とともにかん、ね、感じていただくのが一番だなと思うので、
はい、
はい、わかりました、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます、
は
い、
5月はあれですね、はい、ランチとディナーの他にも、うん、あのワインユニは
ワインユニはもう、
はい、あのちょっとムーディーな空間で、
うん、そうですね、ちょっとダウン、あのライトをねちょっと暗めにして、
うん、
でちょっと音楽をこうかけて、まあ、それこそユニアマートで扱ってる、うん、あのシリウススピーカーをですね、
うん、
こうかけさせていただいて、そしてあのユニアマートで扱ってるあのアルメニアのワインですとかトリニティのワインっていうのも、うん、あのご用意させていただいてて、
うん、
あとはそのコースではなくてその単品でのご注文、うん、アラカルトでのご注文をでやらせてもらってるので、やっぱそれぞれのお客様のね、こうライフスタイルですとかこうお時間に合わせて、うん、まあ、利用していただけるので、あのそれこそお気軽に来ていただけたらなと思っております。
はい、はい、すごいこちらもね美味しそうなんで、ぜひ、
はい、ぜひいらしていただきたいですね。
はい、
はい、
では、今回は5月のディナーについてお聞きしました。はい、北川さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございます。